As we said at the beginning of our worship, we are so thankful that all of you are here today and that we are able to welcome a new year together as a church family and dedicate this year to the Lord.
今日集まってくださった皆さんに感謝します。そして教会の家族として皆さんと一緒に新年を迎え、そして新しい一年を主に一緒にお捧げしていけることを嬉しく思います。
And we welcome all of you who are visiting with us, and we pray God's blessing on you as well too.
先ほど昨年2022年に神様が与えてくださったことに対する感謝の祈りを捧げました。
We just finished giving thanks to God for many of His blessings in 2022, and I don't know if you remember back to a year ago, but on January 2nd, Hiro and I preached.From Ephesians chapter 1 about thriving in a new year. Do you remember that? So I wonder if you can reflect back on 2022, way back to the beginning, and say, yes, that you thrived spiritually.
1年前、ちょうど1年前の1月2日にエペソ人への手紙の1章から昨年度のテーマ、thrive にちなんで2022年に力強く成長していくというメッセージをちょうど1年前にしたんですが、どうでしょう、皆さんは昨年2022年を振り返ってみて、自分はthrive できたね、力強く霊的に力強く成長できたなと思うでしょうか。
This is a time for us to gather here at the beginning of the year to observe a new beginning as a church family and to call upon God's direction and His protection for this new year.
2023年の最初の日である今日はこれからの新たな1年の上に神様の導きまたは守りがあることを教会として一緒に祈り求めていけたらと思います。
This is also a time for us as pastors to set the tone and the spiritual course for the church that is entrusted in our care.
またこの教会を牧会するよう任されている私たち牧会者にとってもこの教会の霊的な方向性を決める大切な時期でもあります。
So we are now two-thirds of the way through our annual theme, Journey with Jesus, as is written here, as we go through the Gospel of John and look at how Jesus...how people were changed by Jesus and how they were inspired to bring others to Christ as well.
今年度、2022年度の年間テーマはこうスクリーンにあるようにイエスと結ばれて歩むです。ヨハネの福音書をもとにイエス様と出会う人々をイエス様と出会うことで人々がどのように変えられていったのか、そして彼らはどのように他の人々をイエス様のところに連れていったのかというところにフォーカスしながらこれまで見ていきました。このテーマを残すところあと3分の1になりました。
So very simply, we just want to take a few minutes now to meditate upon our theme verse, Colossians 2 chapter 6, which was just read, and we want to invite the Holy Spirit to inspireand to encourage us in our journey with Jesus in 2023.
なので今日は今年度のテーマ聖句になっているコロサイ人への手紙の2章6節の御言葉からイエス様と結ばれて旅を歩んでいくための力を一緒に受け取っていきたいと思います。聖霊様どうぞこの時私たちこの時にあって私たちを導き助けてください。
When the Apostle Paul is writing this, he's addressing the followers of Jesus in the city of Colossae by reminding them, number one, who they are, and then number two, what they should do. Since you are, nani nani, then therefore you will, nani nani. Or because you have, nantoka kantoka, then you'll do, nantoka kantoka, right?
使徒パウロはこの手紙を当時コロサイの町にいたクリスチャンたちに書き送りました。そのお手紙の中でパウロはあなた方は何々なのですから何々しなさいというふうにまず彼らが何者なのか彼らの主にある神様にあるアイデンティティをまず思い起こさせてそれゆえに彼らがどうあるべきなのか何をすべきか何をすべきなのかというアドバイスをしています。
So first of all, who are they? And what is it that they've already done?
まず一つ目のポイント、一つ目の質問が、彼らは、ね、この際のクリスチャンたちは一体何者なんでしょうか？彼らはどんなことをすでにしているんでしょうか？
This is an important question. It's equally important to link it with this other question. Who are we, church? What have we also already done?
これはすごく重要な質問です。そしてこの質問を私たちに当てはめてみるとどうでしょうか。私たちは何者なんでしょうか。私たちのアイデンティティは何なんでしょうか。また私たちはどんなことをすでにしているんでしょうか。
They are followers of Jesus. And he reminds them that they welcomed Jesus into their lives.
パウロが手紙を書き送ったコロサイの町の人々、彼らのアイデンティティ、それは主イエスに従うもの、主イエスについていくもの、つまり主イエスの弟子でした。パウロは彼らがすでにイエス様のことを受け入れた、イエス様を人生の中に迎え入れたということを思い起こさせているんです。
And we are also a family, right? A community of those who have committed to follow Jesus completely and obediently as a response, and this is important, as a response of love and gratitude.
私たちまた愛と感謝の応答としてイエス様に従って生きていこうとするものの共同体であり、その信仰の家族でもあります。
So what a great way to start out our year, both as a church and individually, by welcoming Jesus into every part of our year, every part of our day, every word and thought and action.
これからの1年に私たちが過ごす1日1日だったり、私たちの抱くすべての考え、語るすべての言葉、するすべての行い、そこにそのすべての部分にイエス様を迎え入れる、このことを1年の初めに教会として、またそれぞれ個人として思い起こさせてもらうのは大きな祝福だと思います。
For those of us who have been baptized, we have already invited Jesus into our lives. At that moment we said, JesusI choose you. I want to be with you. I want to be like you.
この中ですでにバプテスマを受けられている方々、ぜひそのバプテスマを受けた時のことを思い出してみてください。私たちはイエス様、私はあなたを私の主として受け入れます。私はいつでもあなたと一緒にいたいです。そしてあなたのようになっていきたいです。そう言ってイエス様を私たちの人生に迎え入れたと思います。
And for those who are not yet Christians in our midst, we want to invite you to make 2023 a year to really get to know Jesus, to make a decision to follow him, to surrender your life to his lordship, and to receive salvation by the grace of God through faith in Jesus.
またこの中でまだクリスチャンでない方々にはぜひこの2023年がイエス様のことをもっと知れる年になっていたらと思います。そしてイエス様を通して表されている神様の愛の深さに感動して、自分もイエス様についていきたい、自分も人生をイエス様に委ねたい、そう思えるようになることをお祈りします。そして神様の恵みによってイエス様を信じる信仰を通して受けることのできる救いの素晴らしさを一緒に味わっていくことができたらと思います。
If you don't know Jesus or you don't know how to get to know Jesus, come talk to us or go talk to one of the people sitting around here in this room and hear their story and then ask for help.
もし皆さんの中で、イエス様のことがよくわからないという方、またはイエス様を知りたいけどその知る方法がわからないという方がおられましたら、ぜひ、ね、私たちに声をかけてください。または周りに座っているすでにイエス様を信じている人たちに話しかけて、彼らがなんでどうやってイエス様を信じて受け入れるようになったのかをぜひ聞いてみてください。イエス様のことをより深く知るお助けになると思います。
And for those of us already in our midst who are Christians, what we want to do is we want to invite you to pick two people, okay? Two people that you want to commit to introduce to JesusIn this year, and that you're going to take proactive steps to bring them to meet Jesus in some way.
そして、この中にいるクリスチャンの皆さんは、イエス様を知ってほしいと思う二人の人をちょっと選んでみて、思い浮かべて選んでみてください。そしてその二人がイエス様と出会うようになるために、ぜひ積極的に働きかけてみてください。
Now, if you don't feel confident in that yet, that's okay. Just try.We learn best by doing something, right? And we have learned in our messages from the examples of Andrew and Philip and the Samaritan woman. So go back on our homepage, go back on YouTube, and listen to those lessons again, and then try to put those things into action in our relationships with those two people that you want to share Jesus with.
こうイエス様のことを、ね、その人たちに伝えたい。でもまだ自分にはこ うまく伝えられる自信がないっていう人もいるかと思いますが、大丈夫です。たとえ結果がわからなくても、信仰によってとにかくやってみてください。やってみることによって学ぶことが必ずあります。アンデ、ピリポ、そしてサマリアの女性から私たちが何を学んだのか、このホームページ、YouTube にこう見返してみて、そのメッセージを聞き返してみて、思い出してみてください。そしてそれをシンプルに実践してみてください。
Also, you don't have to do it by yourself, okay? Nobody has to be a hero. You can ask, the staff, the pastoral staff, or you can ask another church member, and we can all pray together and share together, seeking the help and the guidance of the Holy Spirit.
また私たちは一人で、ね、それをやっていく必要もありません。自分たちだったり、他の教会家族に声をかけて一緒に祈って精霊の助けと導きを求めて一緒に分かち合いながらやっていくことができます。
Okay, and then number two, what does Paul instruct the Colossian church to be and to do? And so then what is he instructing us, Mito Church, to be and to do as well?
2つ目のポイントとして、パウロはコロサイの町の教会に、そして私たち水戸教会にどうあるべきなのか、どんなことをしていくべきだ、と教えているでしょうか。
Simply to continue journeying with Jesus, to go deeper, to go further in our relationship with Jesus, and to do that collectively as a body.
それはイエス様と結ばれて歩む旅を一緒に続けていくことです。つまりイエス様との関係をより深く、より強いものにしていくこと。そしてそれを一人じゃなくてみんなでしていくことです。
And I love the Japanese phrasing because it uses the verb 結ぶ or 結ばれる, which is the image of being wholly connected and intricately intertwined.
このコロサイ人2章の6節は日本語では訳によってはキリストにあって歩みなさいと訳されているんですが新共同訳だとキリストに結ばれて歩みなさいというふうに訳されているんです。強くこう絡み合って、ね、強いつながりがあるイメージが あるのでメガテーマにはこの訳を使っています。
It's a molding, it's a changing that takes place, or like the Englishversion of our verse says, it's allowing Jesus to shape, to actually take into his hands and shape our lives.
またこの箇所、英語のある訳だと、私たちの人生をイエス様に形作ってもらいなさいという言い回しがされています。私たちがイエス様によって変えられ、形作られていく人生のことです。
And the influence is only one way, okay? It's from Jesus to us. Jesus is not the one who changes. We change. We're the ones who are shaped more and more into Jesus' likeness.
それはこうイエス様が私たちに影響を与えるというものです。変えられていくのはイエス様の方じゃなくて私たちの方です。私たちがイエス様の似姿、イエス様のような姿に変えられていくのです。
So again, what a great way to start our year as a church and individually by making a firm commitment to allow Jesus to change us.
私たちはイエス様によって変えられ形作られていくものである。この1年もそうやって歩んでいくということを教会としてまたそれぞれ個人として改めてこの年の初めに思い起こしていきたいと思います。
Now for those of us here today who are not Christians, you need the Holy Spirit to help you to be molded into Christ. You cannot do it by yourself. You cannot do it by your own power or your own knowledge.
まだクリスチャンでない方々のためには イエス様に形作られていくようになるために聖霊様が助けてくださることをお祈りします。なぜかというと、いくら自分で頑張って努力しても、自分の力だったり自分の知識でできることではないからです。
That's why it's important to surrender yourself in baptism to Jesus and to receive the Holy Spirit so that you can have that help and that strength and that power that you need。
だからこう自分自身を手放してイエス様に明け渡して、そしてバプテスマを通して聖霊を受けることがとても重要なんです。そうすれば必要な助けや力を得ることができるからです。
And for those who are Christians today, this is a great, today is a great opportunity to go back to remembering the day that you were baptized and renew your commitment firmly。
クリスチャンの皆さんにとっては今日はもう一回洗礼を受けたあの日に立ち返って、しっかりとその時に結んだ決意を新たにする、決意を新たにする絶好のチャンスです。
All of us have areas in our lives, right, that we still haven't surrendered to Jesus, that still need to be shaped, that still need to be molded by Him。
私たちは誰もがまだイエス様に明け渡すことができていない部分だったり、イエス様によって変えられ形作られていく必要がある部分を思っています。
We forget that we can't do it by ourselves and that we've been given the Holy Spirit to counsel and to guide us。
自分の力だけではどうにもならないということだったり、私たちを助け導いてくださる聖霊が私たちには与えられているっていうことを私たちはついつい忘れてしまいます。
And we also forget that God gives us new life through baptism, birthed into families called the church to do that together with。
神様は私たちにバプテスマを通して新しい人生を与えてくださり、一緒に歩んでいくために教会という家族、信仰の家族を与えてくださっているのに、私たちはそのことも忘れてしまうことがあります。
And the head of the church is not the pastors. The head of the church is Jesus. Jesus is our head, the head of our family. So we don't have to hide. We don't have to feel shame. But also we don't have to be defensive or prideful.
教会っていうのはイエス様を頭、イエス様を頭とするキリストの体とも呼ばれています。私たちは一つの同じ体なんです。だから私たちは他の教会家族から隠れたり、他の人と比べて恥を感じたりする必要はありません。または逆に自分を正当化しようとしたり高慢になる必要もありません。
Journeying with Jesus is an active daily surrender to Him and holding up and praying for one another as well。
イエス様と結ばれて歩むっていうのは毎日毎日自分自身を積極的にイエス様に委ねて、そして信仰の家族と一緒に互いに支え合い、励まし合い、祈り合って生きていくことです。
And journeying with Jesus is a call to discipleship and to make other disciples of Jesus too。
またイエス様に結ばれて歩むということは、自分自身がまずイエス様の弟子として歩んでいくことでもあるんですけど、それだけじゃなくて他の人をイエス様の弟子にしていくことでもあります。
We will do anything that we can to help others see, know, and experience the love of Christ so that they may fall in love with Jesus.
私たちは他の人がキリストの愛を見て、その愛を知って、体験して、イエス様のことを愛するようになるためなら、何でもしていきたいと思います。
And we'll do it even if we have to risk ourselves. Why?
たとえそこに、ね、リスクがあったとしてもできることは何でもやっていきたいと思います。なぜでしょう。
Because that's what Jesus did for us. That's the gospel. Jesus came as a baby. Jesus died on the cross willingly, even though he had no sin. He took on our sin and he conquered it in his resurrection.
なぜならそれこそイエス様が私たちのためにしてくださったことだからです。これが福音です。イエス様は赤ん坊としてこの地に来られ、一切罪のないお方であられるにもかかわらず、私たちの身代わりとなって十字架の上で死なれました。そしてその3日後に復活することによって罪と死の支配に打ち勝たれたのです。
But it cost him and he had to take a risk。
私たちのことを救うために イエス様はご自分を差し出し犠牲にしてくださいました。
So let's not play it safe in 2023. Let's take a risk.
だから2023年はそのことを思い起こして、私たちのためにその身を捧げてくださったイエス様に習って、たとえ自分自身を捧げるというリスクがあったとしても、他の方々のためにぜひ積極的にチャレンジしていきたいと思います。
Because even though most of the people in this room are younger, though we know that we have life today, life is never guaranteed. Health is never guaranteed.
今日集まってくださった皆さんの多くは、ね、こうまだ若い、方々が多いかと思いますが、今日私たちがこうして、生きて、命があるということは当たり前ではないですね。明日もこの命が続いていくという保証は実はどこにもないです。私たちの体や心の健康も同じく保証はありません。
So let's use every moment and every day, every breath, every gift and blessing that we have received from God and pour it outSo that as many as possible can know Jesus and can join us in the journey with Him.
一人でも多くの人がイエス様を知って、そしてイエス様と結ばれて、一緒に自分たちと一緒に旅をしていくことができるように、私たちに与えられているすべての瞬間、一日一日、自分たちがこう一吐く、一息、すべての賜物だったり祝福、そういったものを、そのために。注いでいきたいと思います。
Let's actively surrender ourselves.
ぜひね、積極的に自分自身を手放して、明け渡して、神様に委ねていきましょう。
Now, every year in Japan, a kanji gets chosen by the Japanese public to summarize that previous year in retrospect, right?
この日本ではね、毎年その年を振り返って、総括する漢字が、まあ、今年の漢字として選ばれます。
In 2022 it was war.
昨年2022年は戦っていう漢字が選ばれました。
So we're on the first day of 2023. I don't know what the Japanese public are going to decide will be the kanji for 2023. But as for our church here in Mito,Let's make this year defined by the kanji or the word surrender as we seek to surrender ourselves to Jesus.
今年2023年の今年の漢字には一体、ね、どんな字が選ばれるのかちょっと気になるところなんですが、私たちこの水戸教会の家族にとっては、まあ、これ漢字一字ではないんですけど、この委ねるっていう、ね、言葉がぴったり来るような、そんな年にしていけたらと思います。自分自身をイエス様にもっともっと委ねていく年にしていきたいと思います。
I didn't write this in here, but if it's a war and Jesus is fighting, let's let Jesus win. Let's surrender to him.
まあ、今年のそう感じがね、昨年の感じがそう戦う戦うという感じだったんですけど、イエス様もね、今信仰の戦い、霊的な戦いを私たちと一緒に、何よりもイエス様がそう最前線で戦ってくださるので、そのイエス様にその勝利がもたらされるように私はそこに加わっていきたいと思います。
There's an old hymn that we would sing when I was growing up.
ジョイさんが子供の頃によく歌っていたというこの古い賛美歌があります。
It's translated into Japanese and we've even sung it once or twice, but I think most of you don't know it, whether it's in English or in Japanese.
日本語にもこう翻訳されていますが、英語であっても日本語であっても、もしかしたらこう皆さん、ここにいる皆さん、ほとんどが知らないかもしれません。
So to close, Hiro and I are going to sing two of the verses of this song in English and Japanese for you, and I hope in the future that you will learn it. But today, what I want you to do really is listen. Really look at the words and listen, and let it be an encouragement and an inspiration from us.Pastorally to you, so that we can surrender ourselves to Jesus in 2023.
最後にこのそのね曲を賛美して終わりたいと思います。将来はこの賛美歌を皆さんとも一緒に賛美できたらと思いますが、今日はぜひ歌の歌詞に耳を傾けながら、この2023年私たちと一緒にさらにイエス様に委ねていくために、その励ましになったらと思います。
Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still, Yudanemasu shuno te ni utsuwa naru waga mi no tokishi no te ni yori te ni agete kudasai. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Filled with thy spirit till all can see Christ only always living in me. Seire mi mitashite waga uchi o kiyokushi Kiristo no sudata ni hiki agete kudasai.
Finally, we're going to do one more prayer for 2023. Since our theme is Journey with Jesus, you can see these are written in footprints, shoe prints. So we'd like you to write your name on it and write, it can be just one word, but some kind of prayer for our church and some kind of prayer for yourself for 2023. And we'll collect that up and we're going to put the shoes walking on the road with Jesus.
そして名前をお書きいただいて、教会のために、そして自分のために、今年新たな一年のための祈りをちょっと書いてみてください。